それでは今日はですね、サムエル記の第1の20章をご覧ください。サムエル記第1の20章で、少し待ちくださいね。あ、こっちか。そして、節が42節です。午後にはですね、19章から21章までを一節ずつ学んでみたいと思いますけれども、この42節にある言葉から、友という言葉を今日はキーワードにして学んでいきたいと思います。友達ですね。友達、友。では42節を読みしますが、ヨナタンはダビデに、では安心していきなさい。私たち二人は、主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人です。と言って、主の御名によって誓ったのです。こうしてダビデは立ち去った。ヨナタンは町へ帰って行った。ここでダビデとヨナタンが、この別れていかなければいけない、もう本当にこれ以上会うことができない、今別れをしました。まあ、実はですね、もう一回若干少しだけ会うことはできたんですけども、基本的にここでヨナタンとダビデは別れざるを得なかったわけです。その前に彼らは誓いを立て、そして契約を結びました。友情の契約でありました。でそれが、この今の読んだ箇所であって、20章にこのことが何度も何度も繰り返し出ております。でダビデが命を狙われたんですね。サウルに命を狙われました。そしてその息子のヨナタンのところに行き、私と死との間にはただ一歩の隔たりしかありませんと明かしたんですね。とても勇気がある恋ですよね。皆さんも考えてみてください。その王が自分を殺すなんて、その時の状況では到底考えられないこと、イスラエルの人たちにとっても到底考えられないこと。ダビデが王に対して悪いことは何一つもしていない。むしろペリシテ人に対して大勝利を収めていることによって、本当にイスラエルに益になることしか行っていない。そして皆がダビデのことを愛しておりました。家来もサウルの家来も愛していたし、けれどもサウルの心の中で起こっていたその妬みによって、ダビデは追われる身になっていたわけなんですけれども、ここで誰にも言えないようなそのことをヨナタンには明かしたわけです。しかもヨナタンはサウルの息子ですから、本来ならば一番言ってはまずい人であります。父に忠誠を誓っているわけですよね。けれどもその前に 彼らは契約を結び、友としての契約を結んでいたので、それで明かすことができたわけです。そして本当に願って、この逃げるしかないんだということをこの伝えることができたわけなんですね。でこのようにしてヨナタンとダビデとの間にある友情を通して、私たちが友とは何なのかということを見ていきたいと思っておりますけれども、で私が、自問自答する中で、また他の人から問われる中で、ハッとする質問があります。自分には友達がどれだけいるのかという質問ですね。いかがでしょうかね。友達がどれだけいるのかって言われたときに、僕は自分がこう探られてくるんですよね。どれだけ自分がいるのかなって。でもちろん友達の定義によっていろいろ変わるわけなんですけれども、例えば Facebook なんていうのはもう本当にフレンドですね。友達といってもう何百人の人と友達になることはできる。 そして、そういう、表面的な付き合いということは、いくらでもできるわけなんですけれども、でもう一つ私が考えるのが、道路者ですね、私は、牧師牧者なので、同じように宣教師であるとか牧師であるとかの交わりというのはかけがえのないものです。けれどもじゃあ友と呼ぶことのできる人ってどれだけ自分にいるのかなって思うと本当に限られていますね。昔からの付き合いがある人、心を割って話すことができる、そして自分のその何ていうか損得を無視してですね、でその人がその人だからというゆえにその支えていくですね、そういう時に、友情が芽生えて、来るわけなんですね。で私は友と考える時に、一番やはり適切に 100% この人だと言えるのは私の妻です。最愛の友人である。で結婚夫婦のための集まりの中で、こういう言葉があったんですね。妻が最良の友になっていなければいけない。でこれがつまりはこのダビデとヨナタンにあったですね、この友情の関係もそうですけれども、あらゆる自分が不利になるかもしれないという要素があってもなおのこと相手の苦しみを共有していくというですね、こういうことがあるわけだから最優先にしていく関係なんだということで、妻が最良の友になっていなければいけないという、集まりでですねメッセージがあったんですけれども、私はとても同感します。そして私は、教会の皆さんに対して友でありたいと願っています。で、牧師という言葉、そして信徒という言葉、これは日本語によって誤解されがちな単語であります。師弟関係としてですね、捉えられる、上下関係になっているわけなんです。けれども聖書の中ではそれが否定されているんですね。明確に否定されています。マタイの23章の8節なんですけれども、マタイの23章の8節ですが、新共同訳ではですね、こうなってますが、だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の師は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。兄弟なんだよ。こう言ってるんです。そして使徒ヨハネがですね、黙示録の中で次のように言っている言葉に共感、次のように言っている言葉にですね、私は共感するんですけども、こう言ってます。1章の9節ですが、黙示録の1章の9節ですが、私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証しとのゆえにパトモスという島にいた。ヨハネ自らが他の信者たちが通っているイエスにある苦難、また御国の希望、忍耐、これを共有しているんだ、だから兄弟なんだよってこう言ってるんですね。で私が友でありたいと言ったその理由というのがこれです。皆さんが通られているところに祈りを持って共にいたいと願っております。そしてその通っているところに御言葉によって励ましと慰めを与えていきたいと願っています。でこの友情という言葉をウィキペディアで調べたら、なるほどという定義があったので、ちょっとお読みしたいと思うんですけれども、こう書いてあります。友情は共感や信頼の情を抱き合って互いを肯定し合う人間関係、もしくはそういった感情のこと、友達同士の間に生まれる情愛のこと。しかしそれは全ての友達にあるものではなく、自己犠牲ができるほどの友達関係の中に存在する。ここ最後ですね。すべての友達の中にあるものではなくて、自己犠牲ができるほどの友達関係の中にあるんだと。なるほどと思ったんですね。で、さらにですね、説明があって、心理学者の定義によるとですね、この3つのことが書いてありまして、役に立つ友情、 というのが一つ目。で次に目的思考の友情、まあ、例えばサークルに入ってですね、そこで友達であるとかですね、チームになってこのテニスをやってるとかですね。けれども友情としての意味としては3つ目なんですね。それを過程を通ってこういうふうに言ってるんですね。その心理学者は特定の目標目的利用を追い求めることなく、ただ何かの機会に知り合って互いによく熟知し合ったという友人、この関係の中での利害は伴わず、ただ友情それ自体が目的になっている。麗しいですね。ただ友情自体が目的になっている。そこでヨナタンとダビデのある友情に戻ってみたいと思います。前回学びましたが、18章の1節でダビデがゴリアテを倒し、サウルとダビデが話した後にですね、このようにヨナタンがなっています。18章の1節でヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。ヨナタンは神を愛する勇士だったわけです。ペリシテ人になんと道具持ちと2人だけで立ち向かいました。なぜならば少人数であっても大人数であっても主が味方であれば主が勝たせてくださるという信仰を持っていて、でこれが神様がイスラエルに勝利を与えていたもうパターンであったわけなんです。モーセの時から、出エジプトの時からですね、むしろ人数を神様は減らすことさえもありました。ギデオンの時もそうです。ギデオンの時がそうですね。ですから私たちが考える戦争とは、もうかけ離れた滑稽な姿なんですよ。見ていると、あまりにも少ない人数のところにものすごい最新兵器の兵器を、当時は戦車ですね、馬であるとか戦車ですけども、に立ち向かっていくという姿。だからヨナタンは神様を愛していて、このペリシテ人との戦いにおいてもペリシテ人からイスラエルを救うということも神様はこの約束、本当に約束してくださっているのであるから、私たちが2人いたとしても大丈夫だと、このようにもう神様のその世界に満たされて、神ご自身に満たされて大胆に前に出ていったわけなんです。その彼が惚れたわけなんですよ。高顔の少年が2メートル80センチぐらいある巨人ゴリアテに向かった。しかもその巨人はこの胸当てであるとか兜であるとか槍であるとかですね、もう巨大なものを持っていた。立ち向かい、そしてその理由というのが生ける神の陣をなぶったからだと。でこのように言って戦った。ゆえに彼の信仰、求めていた神の姿をこのダビデを通して見ることができ、それでヨナタンの心がダビデの心に結びついた、ということであります。この神を愛するがゆえに心が結びついたんです。ここが大事ですね。神様を愛するがゆえに友情が生まれたわけなんです。愛というのは上から与えられる賜物であります。自分ではなくて主によって抱かせていただいているものなんですね。で先週ですね、先日、私は韓国の方々 アメリカにいる韓国の方々がですね、日本の選挙について知りたいということで来られたんですけれども、まあ、そこで私がですね、説明をしですね、お話をさせていただいたんですが、もう長期にいる方がですね、もうすぐ近くですね、のところに教会で奉仕をされています。宣教師の方ですね。でその方がなんで日本に来て長期的に、まあ、ここに住んでいるのか、で少しだけ証を分かち合ってくださいましたが、別に日本のこと興味を持っていなかったって言うんですね。アメリカにいた時に。けれども日本のことを祈らざるを得なくなってきたと。で日本のことがもう本当に離れられなくなって祈ってって、でそれで今がありますってこう言ったんですね。このように自分ではないんですよ。何か自分が一生懸命好きになるとか、あれ、いやむしろ日本がっていうふうに思っていてもですね、神様に祈るとですね、どうしてもですね、この日本のことが好きになっていってしまうと。これが上からの賜物だからなんですね。 これを私たちがこの神様から与えられるものとしてですね、求めていけばいいわけなんですけれども、そしてヨナタンがそのダビデを自分と同じほどに愛したと言ってるんですね。ここがすごい。イエス様が言われた律法の中にも同じ言葉がありますよね。あなたの隣人をあなた自身と同じように愛しなさいと。で、その証拠にヨナタンはダビデに上着と、そして鎧兜、剣、弓、帯までも与えているわけです。最も大事なものをダビデに与えてしまったわけなんです。で、なんでかって言ったら、それは特にこの着物ですね。これは王子であることを表すものでした。王子であること。ヨナタンは長男ですから、サウルの後を継ぐサウル家による王国をですね、受け継ぐものがダビデに渡したということは、ダビデ、あなたがイスラエルの王なんですよというふうに表明しているようなものなんですよ。このように最も大事なものをも、その友のために捧げることができるという自己犠牲が、まあ、今ここにあるわけなんですね。そして18章の3節を見ますと、ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだとあります。契約を結ぶという言葉はとっても大事なんです。一時的に自己犠牲的な愛を示すことって簡単なんですね。その感情の高鳴りによってですね、そしてこれだけを捧げますということは簡単なんですけども、契約となりますと、自分が不利になってもその自分が誓った言葉に基づいて縛られているわけですよ、その言葉に。ですからそれが真実な友情の愛になっていく、友愛になっていくわけなんですね。一貫した愛というわけです。まあ、これは男女関係でもそうですよね。結婚をするっていうのはどういうことか。それ一貫した愛を保っていくためであります。結婚して、まあ、今は簡単にね、なんか離婚届出さなきゃっていうのあるけど、もともとはそうじゃないですよね。でもわざとそういうハードルを高く法律でもなっているわけなんですけれども、その、まあ、日本はなってないからあんまりなんかさ、だけれどもその誓いの言葉っていうのがもう本当に縛られているものなんだよと。で、その縛られているっていう言葉ってちょっとあまりね、否定的に肯定的に聞こえないんですけれども、それはですね、喜んで行っていくというところに愛があるわけなんですよ。これが、このヨナタンとダビデとの間に見ることができるもので、先ほど話したようにダビデがもう本当に殺されるかもしれないという状況の中で、自分にとっては極めて不利な状況の中で彼を助け出すということ。だから契約とまでいかなくても、その誓いのようなものがなければ、友情というのは育ちません。で、このように箴言の17章の17節に書いてあります。箴言は友についてたくさん書いてある箇所、書物なんですが、17章の17節に、友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。どんな時にも愛するよと。そして苦しみを分け合うために生まれるんだよと。で、苦しみっていう言葉が出てくるって、私ヨブ記を思い出したんですね。ヨブ記、皆さん呼ぶ記、結構私説教の中で引用する、ぜひ読んでみてくださいですね。興味深い私の、まあ、友人ですね、もう友人になっておりますけれども、恵比寿バイブルスタディでですね、兄弟が いるんですけども、彼が、まあ、自分の教会では説教もするんですけれどもね、呼ぶ記の1章2章、そして最後の47章だっけのところ、それを説教しますと。で、こう言ったんですね。いや、あ、そうですかと。その真ん中が一番大変なんですよとかですね、話したんですね。 もうそのヨブとヨブの友人のですね、もう本当にすごい議論がですね、なんじゃよこれっていうような議論がですね展開されていくんですよ。でそれを読んでるとどっちが正しいのかさっぱりわからなくなってくるというような状況の中で、まあ、そこを通過して初めての最後の章になるんですね。で、まあ、ヨブの友人というのは、まあ、いつも、否定的に語られるわけです。まあ、当然ヨブに対してですね、間違ったアドバイスを与えている、あなたに何か深いなんかどこかで罪を犯したからこのような状況になっているんだと、このような状況になっているんだったら何かしらの原因がなければ、このようになるはずがないと、それがやっぱり罪だということをこう言い続けた。これはもうとんでもない間違いであってヨブを傷つけたわけなんです。で、まあ、私もこうやってずっと説教し続けました。けれどもですね、このヨブ記の、2章かな、言いますとですね、2章の最後のところで11節から13節を見ると、ヨブの3人の友はヨブに降りかかったこのすべての災いのことを聞き、それぞれ自分のところから訪ねてきた。で、この3人の名前があって、彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた。彼は遠くから目を上げて彼を見たが、それがヨブであることが見分けられないほどだった。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らした。こうして彼らは彼と共に7日、7夜、地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである。7日間ずっと黙って一緒にいてあげたんですね。で、他の人はもういなくなってるんですよ。もう彼は財産も全部なくなって、息子娘もいなくなって、妻だけがいるという状態です。で、いろいろ言い合いになってですね、言い合いになったけれども、このヨブの42章を見るとですね、7節からですけれども、さて主がこれらの言葉をヨブに語られて後、主はテマン人エリファスに、この先の友人の一人です、仰せられた。あなたの怒り、私の怒りはあなたとあなたの二人の友とに向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようでなかったからだ。今あなたはお牛7頭、お羊7頭を取って、私のしもべヨブのところに行き、あなた方のために全焼の生贄を捧げよう。私のしもべヨブはあなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので、私はあなた方の地族となることはしない。あなた方は私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったか。で、このように言って、そして、言ったんですよ。9節で主の命じられたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられたと。素晴らしいと思いますよ。和解してるんですね。で、ここで素晴らしいのは、3人が欠けているところがたくさんあったけれども、ヨブと一緒にいた。そしてヨブに許してくれ、俺たちのために祈ってくれということができるような、和解をすることができるような、ある意味で誓いというか固い結びつきがあったわけなんですよ。あ、このこんなやつもうどうしようもねえから、もう去っていこうって去らなかったわけです。ですね。あ、もうこんな風にもう拒絶、私たちのことされてるんだったら私はもうやめようとかっていうふうにしなかったんですよ。こういうことがあってもそれでも神からが取り扱いを受けて、それで謝っていったと。で、このような深い結びつきがあったわけなんですよね。だから友情を深めるということは完璧であるということではない、必ずしもない。これはこの契約を持っているということになるわけなんです。そして戻りますと、ヨナタンとダビデが心を分かち合う仲であるということを先ほどお話ししました。それだけ相手を信頼しています。で、友という言葉を聖書の中で読むときに、明かすとか語るという行為が多く使われています。例えばモーセについて神が言われたのが、出エジプト記の33章の11節で、主は人が自分の友と語るように顔と顔とを合わせてモーセに語られた。他の預言者たちに対しては夢とかまたは幻とかによって示すことはあるかもしれないけれども、顔と顔を合わせてモーセと友達のようにして話したんですよ。だから私たちはモーセの律法ですね、 創世記から新明記までが極めて詳細な、はっきりしてる、なんかぼやっとしないですよね。ものすごく詳細ではっきりして具体的なものをモーセは神から受け取ることができたほど神はモーセに知らせてくださったんです。そしてアブラハムについてヤコブ書ではアブラハムは神の友というふうに呼ばれてますけれども、神は私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかってこう言ったんです。友というのは自分が持っている計画であるとか、自分が持っているそうですね、これから行おうとしていること、これを分かち合わざるを得ない存在であります。そして次に、ヨナタンとダビデから、20章の15節でダビデにヨナタンがお願いしてますが、あなたの恵みをとこしえに私の家から立たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時も。ヨナタンがダビデがイスラエルの王になるということが分かってたんですね。それで当時は王政が変われば、だから王権が変わればですね、あるその家から他の家にですね、こう変わるときには権力闘争が起こるわけですよ。まあ日本でもそうですよね。例えば関ヶ原の戦いとかですね、豊臣家から、この徳川家に移るわけですけれども、闘争が起こるわけですね。皆殺しですね、普通は。だから今ここでサウル家のヨナタンの家が恵みを受けることができるように、ダビデが王となっても滅ぼさないでくださいってお願いしている。つまりこの誓いが永遠にある意味で続く。でダビデはこれを実行しました。ヨナタンが死んだ後もですね、ずっと実行し、彼がこの晩年に至る時にもいろんな問題が起こってくるんですけれども、彼はヨナタンの息子メフィボシェテをですね、もう最後の最後まで守っていったんですよ。このヨナタンのとの誓いを彼は守っていきました。でね、ここで常しえっていうとちょっと大げさじゃないって、まあね、カラオケの中で歌う時には常しえの愛とかなんだかって言うかもしれないけれども、まああれはね、まあちょっと比喩表現であってとかってなるじゃないですか。けれども、これ知ってほしいのはですね、これ大げさじゃないんですよ。それ何かというと、彼らが持っている友情というのはこの恵みによって生かしていただくという関係というのが、実はキリストと信じる者との関係を表しているからなんだよ。つまり私たちは滅ぼされなければいけない存在、イエス自分の罪によって、そして本当に滅ぼされなければいけない存在であるにもかかわらず、自分の心を、自分の王位をキリストに明け渡した人にとっては、そのキリストは責任を持って恵みをとこしえまで及ぼしてくださるわけです。死んだ後も及ぼしてくださるわけなんですね。で、これを表していたんですよ。これを表していたので、決してそれが永遠の誓いというのが大げさではないわけなんです。そこでですね、ですか、今度はイエス様ご自身が私たちのことを友だと呼んでくださっているところに移りたいと思います。ヨハネの15章の13節、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私たちのことを友と呼んでおられます。この天と地をお作りになったその御子が友と呼んでくださってます。どこまでへりくだることができるお方なのか。そして命を捨てるというところが友としての最大の行為であったと。さっき自己犠牲ということを見てきましたけど、自己犠牲を負ってくださった。でイエス様は十字架の上だけではなく、 その十字架に至るまでも弟子たちにご自分の愛を示していかれました。その生活の延長としての十字架刑があったんです。ですからイエス様の全生涯が友としての生涯だったんだということができます。じゃあどのようにして友としてイエス様が弟子たちに現れてくださったのか。まずは選んだということがあります。選びを行ってくださったイエス様が弟子たちを、ヨハネの15章の16節に、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。とあります。イエス様が選んでくださった。なんとなく気が合うからではなくて、意識して私はあなたを友にすると選んでくださったんですよ。だからさっき言った誓いに近いものがありますね。私はあなたを友にするよと。もうこれから見放さないよと。どんなことがあっても私は苦しい時にも分け合っていくよと。その全てのものを分かち合っていくよと。そして、そういうことをですね、このイエス様が行ってくださって。ですから弟子たちに、弟子たちを決して見捨てないで、耐え忍んでくださったんですよ。で、福音書を読むと皆さんいかがでしょうか。弟子たちのあのトンチンカンなこのこと言いますね。例えば昨日は、マタイによる福音書の18章ですね、祈祷会の時に学んだんですけれども、御国で誰が一番になるか。イエス様が十字架に行かれるという時にですね、御国で誰が右の座について左の座につくかということを議論してたんですよ。どうですか、こんな人友達にしたくないよね。全然自分のこと分かってくれてない。でもイエス様はそれでも友と言い続けてくださったんです。そしてイエス様は必ずしもその憤りを持っていなかった。その分からない頑なについて、平気でいたわけではありません。例えば高い山から、降りてこられた時に悪霊に疲れた男の子がいて、転換ですね、でそれでもう死にかけそうになっていた時に弟子たちに悪霊を追い出すように頼んでもですね、追い出せなかったって書いてあったんです。という状態だったんですね。それでイエス様こう言ったんです。ああ不信仰な曲がった今のようだ、いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう、いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう、その子を私のところに連れてきなさい。その弟子たちが信仰を働かせなかったことに対して、弟子たち個人というよりもその一般的なことですね、その世にその当時の世にあったその神の栄光、栄光の御国にある権威をですね、この知らないという世に対する憤りをですね、このようにイエス様は表明されたわけなんですよ。じゃあ弟子たちに対して、なんで私たちを追い出せなかったんでしょうって言ったら、信仰が薄いからだよって優しく語りかけました。からし種のほどの信仰があったらこの山を動かすこともできるんだよ、このように言ったんですね。必ずしもですね、その見捨てないという過程の中にこのような摩擦がないということではないんだということをですね、知る必要がありますね。そしてイスカリオテのユダに対してイエス様が、友よ何のために来たのですかと言ったんですよ。裏切る直前の人に対して、裏切っている最中の人に対して、友よ、これが真実な友情です。で、イエス様が私たちをこのようにして見ておられる。箴言にこの2つの言葉があって、またさらに友についての話ですけれども、27章の5節。あからさまに責めるのは、密かに愛するのに勝る。ですね、イエス様が行われました。密かに愛するのではなくて、あからさまに責める。責めるっていうとちょっとね、こうなんか強い言い方ですけれども、ここですね、聖書の責めるっていう出てきたら叱責するっていうふうに考えてください。 そのままズバリと言うっていう、それだけの意味合いですね。その攻めるって、あの悪魔の攻めるっていうのは、あのいわゆる私たちが考える攻め立てるですよ。そうではなくて、愛を持ったこれある恋ですね。そしてもう一つですね、同じ章で17節ですね、27章の17節で、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。錬磨されていくわけです。これが友なんだと。本当にさっき見ましたけれども、ヨブの友人のようにですね、もう本当つながってるっていうのは前提なんだよっていうのがなければこれはできません。契約のようなですね、強い結びつきがなければこれは決してすることはできません。そして イエス様が続けてみるとですね、弟子たちに対してはっきりと語られるっていうのが幾度となくありました。私が十字架に行くよと、そして三日目によみがえるよと言われた後にペテロがいさめました。そんなことあってはいけません、なんて言われました。イエス様、下がれサタン、下がれサタンですよ。もうこんなやつ友人じゃないっていうような言葉、いや違う、それだけ真剣だったんです。それだけペテロに対して真剣だったんです。十字架の奥義を知らせたかったんですよ。サタンが自分を誘惑した時に、これを全部私与えますよと、国の栄華を全部与えますよとサタンに言われた時に、下がれサタンといった言葉、同じ言葉を使ったんです。十字架行かなきゃいけないんだ。そしてイエス様、イエス様は弟子たちに対して必ず約束を守った。友人としては絶対条件ですね、約束を守った。何ですか？蘇ってくださったんです。これが友であることの大きな証拠です。そしてイエス様ご自身が契約を結んでくださいました。新しい契約、これが私の裂かれる肉です、取って食べなさい。そしてこれが、流される血、新しい契約の印である血です、取って飲みなさい。契約に基づく友情をイエス様が私たちに与えてくださっています。そしてイエス様は弟子たちに対してご自分の深いところをですね、いつも明かされていました。話しておられました。ヨハネの15章の15節で、ヨハネの15章の15節で、私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。いかがですか？しもべは知らされないんですよ。友だから知らせるんですよね。で、イエス様はですね、興奮しながら天の御国の奥義についてですね、弟子たちにこうやって語られたんですね。マタイの13章の16節と17節ですが、まあ、開かなくて結構ですけれども、あなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。旧約の人たちでさえですね、啓示されてもこのいろいろ預言を受けてもですね、その意味がわからなかったにもかかわ、今はあなた方これ分かるんですよと、今あなた方に私は示してるんですよって、これがイエス様の友になる特権なんですよ。イエス様の深いところ、イエス様のご計画、イエス様がなさりたいこと、これをですね、イエス様は理解がとっても鈍い私たちに対してそれでも語ってくださる。弟子たちそうだったんですね。今ね、私たちだけじゃなくて弟子たちがそうだったんです。文章とあまり変わらない理解しかなかったんですね。そういうふうに言われたけど、後であの意味どうだったんですかとかって聞くわけなんですよね。でもイエス様は喜んで語ってくださるんですね。これが友であることの特権です。そしてイエス様はとんでもないことを言われました。復活されてからです。マグダラのマリアにイエス様が現れてくださいました。 そしてイエス様だと分かると、あのしがみついたんですね。もう二度と離さないっていう感じで。そしたらイエス様がこう言われました。ヨハネの20章の17節で、私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに戻ると告げなさい。はい、私の兄弟って弟子たちに呼んでるんですよ。主なる方ですよ、イエス様。弟子たちにとって兄弟って言って、そして弟子たちの神である方を自分の神でって言ってるんですよ。そこまでイエス様は彼らと一緒になってくださったんですね。で、この兄弟という言葉が新約聖書の中には出てくるんです。そのイエス様ご自身が私たちの兄弟になっているということが新約聖書の中に出てくるんですが、例えばヘブルの2章の11節には、主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としない。なんでそこまでイエス様がなってくださったかというと、イエス様が神の御子ですよね。だから神の御子として父なる神から与えられているあらゆる特権と栄光があるわけなんですよ。これを共に分かち合いたいよ言ってるわけなんです。ただ一人の独り子、唯一無比の独り子なんですけれども、けれども養子縁組にして私たちを神の子供にしてくださるようにしてくださったんですよ。そしていろんな他の箇所を読んでいくとですね、例えばキリストと苦しみを共にしているならば栄光も共にしますよ、こう言ってます。だから私たちがイエス様が戻ってくるときに、この体が変えられて栄光の姿に変えられて、神の子供の現れというのにも書いてありますけれども、キリストと似たものになる。そして最後はイエス様は王の王、主の主として世界を統治するわけですけれども、私たちも王として、祭司としてこの世をすべ治めるようにしてくださる。すべてイエス様はご自分が持っているものをその兄弟に分かち合っていくことをしてくださったわけなんです。ローマの8章の29節に、神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。長男ということですよ。だからつまりその、イエス様が第一人者として、イエス様につながる他の弟たちって言ったらいいんですけれども、その第一人者だから、イエス様がよみがえられたら私たちもよみがえることができる。イエス様が復活されたから私たちが復活することができる。イエス様が栄華されたから私たちも栄華する。このようにイエス様がへり下ってくださったんですね。分かち合いをしてくださった。で、最後に先ほど読んだ言葉なんですが、イエス様が皆さんに対して共になると言われている言葉ですね。もう一度読みますね。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。イエス様が命じることを行うならば友だよ。命じていることって何なのか。それはこれだけ私たちを友として愛してくださっている、友としてくださっているイエス様を受け入れることです。そして同じようにヨナタンと同じように、この愛をにもう惚れ込んでですね、そして自分を忘れて、自分の大切なものとかそういうものも計算して、なんかどうしようかなとかっていうふうに取捨選択するんじゃなくて、全部を明け渡してイエス様についてきます。で、これをすればこのイエス様が与えておられる特権というのを楽しんでいくことができるようになります。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが与えてくださっているこの恵みを感謝いたします。イエス様がしてくださったその友情の表れを私たちも実践していきたいと願っております。私たちのうちにそんな良いものは全くないので、 神様、あなたが上からの恵み、上からの、愛を与えください。主よ、どうぞあなたがイエス様の愛を私たちを通して表してくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお願いします。アーメン。じゃあ、最後ハレルヤジーサス。